ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フッキャンピョンこと筆川太です。
フッキャンピョン、
はい、サメピョンよ。
サメ島レイジです。
はい、今仕事帰り、
そうなんですよ。
はい、お疲れ様です。
はい、あーもうねえ、もうね、お金なくて
何なんで急によ他に言うことないのか。
私あのね、お金ないじゃないですか。
はい、
ほんで昨日も休日出勤して、休日出勤手当でちょっとでも稼ごうと思って、仕事もちょっと巻きで進めたかったし、
はあ、
っていうので休日出勤したんですけど、その時オフィスの近くのコンビニに社長を笑わせたら100万円っていうプラカードを持ったつるっぱげのあんちゃんが立ってて、
うん、
何事かなと思ってちょっと近寄ってったら、あのお兄さんどうですかって言われて、
うん、
あのうちの全く笑わない社長を笑わせたら100万円あげるんですよって言われたんですよ。
はいはいはい。
え、何なんですかって聞いたら、
うん、
いやね、あのテレビで色モネ屋っていう番組あるじゃないですかって、うん、いうふうに説明してくれて、
うん、
要は社長の前で何かやれと、
お
それで笑わせれたら100万円あげる、
うん、
でただし参加費用は1分間1500円、1分コースと3分コースの2つがあるってい うことなんだって。
でやったの？
ほんで、いやー笑わせれる自信がなかったからやらなかった
ああそう、
ただ、うん、いろいろ考えはしたんですよ。
はあ、
そこの企画は第2回らしくって、
うん、
以前もやったと。でその当時のものの動画が YouTube に上がってるから見といてくれって言われたんですよ。
はあ、
見たらですね、もう惨憺たる光景がね、
受けてないの。
まず動画が5つぐらいしかないんですよ。
はいはいはい。
その再生回数も40回とかなんですよ、それぞれが。
何置いてもそんぐらいは回しそうだよね、40回くらいは。
うん、みんな滑ってんだよ、はい、つまり誰であれアップはされるみたいな。まあ、まだ人数が少ないからなんだろうけど、
うん、
もうそれ考えたら怖くなっちゃうというよりですよ、1分間誰かの前に立っていきなり笑わせれるなんてないですよ。
まあないですよ。ええ、
あります。
はい
まあ動画で社長を笑わせたら100万円で検索したら出てくると思うんですけど、
うん、
いやもうああこういうのだよなっていう感じの、下手なお笑い芸人崩れみたいなのが滑ってるんですよ、みんな
急に、
でもね100万円欲しいんですよ。
はいはいはい、そうですね、お金ないもんね。
どうしたらいい、うん、どうしたらいいのかなってずっと考えてるんですよ。
はい、
まだこの企画は続けるらしくって、今回じゃなくてまた次もありますよって言ってたから、
うん、
なんかいい方法ないかなと思って。
あの鮫島さん、
はい、
あのさっきさ、うん、実を言うと一回ほら やめてんじゃん、通話やめてんじゃん、鮫島さんがちょっと、
うん、
電車にあの駅に着いちゃったってことでさ。
あ、はいはい、
うん、それでさ、それまでの間俺たち何の話してたっけ。忘れてるじゃなくて、あの鮫島さんがさ、俺何も話すことないってずっと言ってたよね。
そうだね、会社から出たての頃は話すことなんか何もなかったね。
はい、
頭切り替わんないよ急には。普通でしょこんなの。
なんでお前話すことあんじゃねえかよと思いながら今イライラしながら聞いてたんですけ
ど。だそうだよね。
そうだよねじゃねえよ。あのね、 あのね、鮫島さん。
あったんだよね。
鮫島さん、聞いてください。
はいはい。
聞いてください。あの、鮫島さんが話すことないって言うから、はいはい、あの、僕はあの、前々から話したかった、あの、ゴルゴ13の魅力っていうのを話そうと思ったんですよ。
あ、それはいいわ。
そう、そう、で、そう。でさ、それにすごい鮫島さんが難色を示したからさ、じゃあお前なんか話すことあんのかって言ったら何もないって言うからさ、じゃあどうすんだ今週の収録ってなるじゃないですか、
うん、なるなる。
だからさ、俺なんかさっきツイッターでさ、皆さんなんか話すテーマを僕たちにくださいってさ言ったら、
あ、
いろんな方がね、
うん、
喋るテーマを送ってくれたんですよ。主にブタオさんが。
本当ですか。
そうです。
主にブタオさんが。
主にブタオさんが送ってくれたんですよ。
おやおや、うん、ありがたいですね。
それを前なんだ急に。お笑い芸人の YouTube がなんとかとかって。
うん。でさ、
急に独白しやがって。
どうやったらこう笑い取れるかって話なんですよ。
いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、急に何喋るかと思ったら、なんかお前そんな わけわかんないこと喋りやがってよ。どうしてくれんだって話だよ。
でもまあ全然おかしな話じゃなくてですね、会社オフィスから出たての頃なんて頭切り替わんないんですよね、要は。それは思いつかないわけですよ。だって仕事のことしか頭ないんだもん。
俺はさ、あの、何、うん、お、鮫島さんに時間合わせてんじゃん。だったらその時間に設定すりゃいいじゃん。
いや、これはね、今分かったことなんだよ。
ああ、言えばこういうな、本当にな。もともと俺はさ、10時、今ね、夜の10、22時なんですよ、うん。ね、10時なんです。
はいはい。
ね、うんうん、収録やるんだったら10時過ぎぐらいって言ったらさ、いやもっと早くって言うからさ、
うん、早く出れると思ったんだよね。
そう、早く出れるっつうから、じゃあ 9時ぐらいか、9時ぐらいに始めるっつうんでさ、始めたんですよ。そしたらなんか何も喋ることない、はい、まあ口パクパクしてるからさ。それでさ、じゃあ
分かった分かった分かった、
いや言わせろ言わせろ。
大変だよね。
それでさ、あの、とりあえずちょっと場を温めなきゃと思ってさ、その雑談してたじゃない。
そうそう。
ね、そうしたらさ、もう雑談になったらなんかこいつ
出られる。そうだね、雑談はね、必要なんだよ。温めたらいかないとさ。
ベラベラベラベララジオで流せねえ話しやがって、この野郎。
ラジオで流せねえ話なんかしてないよ。
してたよ。
忘れた。
本当にもうしょうがねえな、もう。何なんだよ。
でね、その会場に、
うん、
こう持ち出たとかも自分ないじゃん、素人だからさ。
はい。
どんな方法がいいと思いますよ、秀川さん。
僕はわからないです。なぜなら今聞いたからです。
あなたもお金欲しいじゃないですか。
お金欲しいよ。
ね、100万円くれるかもしれないんですよ。
はい。
そう、笑わない社長さえ笑わせればね。
ええ。
まあ、いくつか、くすぐり倒すとかね。
うん。
そういうのもあると思うんですけど、多分、
そんな
それアウトだと思うんですよ。
はい。
面白いことは言わなきゃいけないんですけど、
うん。
僕ね、あんま自信ないんですよね、面白いこと言うのね。なんかないと思ったんですけどね。
はい。
やるとしたら、声出さなくていいのがいいよね、きっと。あ、
もしもし、鮫島さん、
あの、噛んだりしなくても、
鮫島さん、
サイレントとかで、
はい、
あの、方向性探っていくのもいいかもしれないですよね。
は
あ。あとは、あの、モノボケってあるじゃないですか、あの、色モネアだと、
はい、
テレビ番組の、
ええ、
だからそのモノボケに使えそうなものをしこたま持っていくとかね、そのあらかじめ準備しといて、
うん、
1分間でモノボケを今からやりますっつって物を並べてさ、
うん、
なんかこうそういうのいいかもしれない。
じゃあやってみたらいい。
100万円のためなら
ね、
うん、ちょっと恥かくぐらい。でもやる以上には取りたいですから、ちゃんと練習とかもねしないといけないと思うんですよね。
なるほどね。おかしな人がいますね、東京にはね、
そうそう。
いや
本当に一人じゃなくてもいいんですよ、デカさん。二人で出ても
いや、そうじゃなくてさ、もうめちゃくちゃだよ。
じゃあ、あの行きましょうか。
あのな、違うんだよ、うん、リスナーの皆さんね、うん、僕たちあの別にあの打ち合わせとかしないですけども、あの収録前にですね、こういう段取りにしましょうって話はするんですよ。わかりますか、ね、さっきの段取り覚えてる、鮫島さん。
リスナーさんからあのトークテーマのツイートをいただいたから、うん、それをしましょうってことでしょ。
それもあるし、あとあの先週あの松戸競輪行った話をちょっとオープニングでしましょうよって話したじゃん、これ。あの天末とか
さ、まあそうなんだけど、
うん、
忘れないうちに話さないとと思って。
だからっつって、お前段取り全壊ししていいのか、この野郎。
でもその段取りってさ、俺が忘れないうちにするした話の後でもできるじゃん。そう、段取りの方は忘れないでしょ。
忘れないじゃなくて、俺はどうすんだよ。俺その話一切聞いたことないんだよ、今。
だからちょっと待ってくれればいいわけ。
いや、そうじゃなくて、ね。
うん。
概要も知らないの。全然聞いたことないから。
うん、そうで、だって今初めて話すの。
でも、ちょっと話せよ。そう、段取りの時に。うん。
それすら思い浮かばなかったの。
もう、
ごめん。
お前は何でもこう自分の思ったことを喋れば、俺がうーってどうやって返すとかなるわけないだろ。知らねえよ、そんな YouTube の芸人なんかよ。今初めて聞いたんだからよ。バカかお前は。バカですか。あんた you are fool。 You are fool。 Yes, I'm fool。
Yes, yes。
ああ、もうひどいよ、鮫島さん。
ねえ、
なんこんな、自由、
うん、
相方いるラジオでこう自由におしゃべりになってるのに、一人ラジオは嫌だとおっしゃるんですか。本当にもう大した個人ですよね、本当ね。
いや、だから分かったじゃないですか、これで。一人ラジオがなんでうまくいかないかというと、会社出てすぐやろうとするからなんですよ。
うちもやめれよって。それはお前が一番よく分かってんじゃん。
いや、それはよく分かっているんじゃなくて、たった今分かったんですよ。
はい。
じゃあ、
じゃあ来週、じゃあ、鮫島さんの一人ラジオをさ、
うん。
それでやってみたらいいじゃない。
無理じゃない。
なんでだよ、話が全然違うじゃないかよ。
あんまりやりたくないしね。
もう終わりだよ、
まあでも、いつまでにやるっていう、その締め切りみたいなものは保証しませんけど、一人ラジオはやらないでもないですよ。
やぶさかではない。
そうそうそうそう、はい。話まとまんないとね、ろくな結果にならないですから。
今もう本当にろくな結果にならなかったよ。
いや、でも本当どうしたらいいと思う？
何が？
100万円。
100万円？
なんかね、あの、中尾流星のモノマネすることが出てきてたよ、動画見たら。
フリーザーの人。
フリーザーの人。
ああ。
ほうほうほうって、バイキンマンなのだ、あとフリーザーもとか言って、
うん、
あ、これは辛いなって、
うん、そうだね。
やっぱ難しいんだよね、
うん、
ね。ああいう場合の場所ってさ、本当のテレビに出てくるさ、 言ってみればさ、ダウンタウンみたいな人ってさ、どう処理するんだろうね。あ、てか色漏れ見ればいいのか、それは。
そうだよ。だいたい違うじゃないその、
うん、
あんたのいるとこ、渋谷そこ。
渋谷。
渋谷でしょ。まあ渋谷だったらもうちょっと違うかもしれないけどさ、
うん、
日常のさ、その往来でさ、うん、何かを笑わそうだなんて空気になってないよ。
なってないよ。
だって色もね、あのさ、お客さんたちはさ、何かしらで笑おうとしてきてんだもん。なんか仏頂面の人もいるけどさ、
うん、全然違う。お前何してきてんだっていう。
そうそうそうそう、
うん、
口毎日文字にしてさ、なんか私はあなたの芸では笑いませんみたいな人いるじゃん。
ねえ、
ねえ、
やっぱり思うんだけどね、
はい、
その手ぶらで行くのはまず自殺行為だと思うんだよ。
まだ
その話、
ま
あ、モノボケ系の、
はい、
あのなるべく要素を増やして、偶然なこう笑いの神さんが降りてくるような、そういう偶然が起こる確率を増やすのがいいかもしれないね。
はい、
あとなんだろうな、フリートークするとか。
まあそういうのあるんでしょうけど、大体その100万円なんて本当に払うわけないじゃん、そんな人が。
え、それはもう払うって前提は覆したら意味ないじゃん。
いやだってもうそんな、あの肩抜きの親父より信用ならないよそんな。
まあそうかもしれないけど、
うん、
あのそういうつまんないこと言う。
あ、言う、もう話切り上げたいから。その人は100万円を払いません。
あ、そっか。
うん、
でもね、リスナーの皆さんも考えてほしいんですよ。いきなり1分間やるから笑わせてみろって言われて、何ができます、あなたに。私何にもないんですよ。でもなんかこの時にパッと出せるね、こう何か芸みたいなものが一つでもあったら、すごい強みになると思いませんか。せいぜい僕、薬指を面白く動かすぐらいしかないですよ。
その得意技を俺は今初めて聞いたんだけど。
うん、
そんなことでいい。
いや、全然面白くないから誰も見せないよ。
あ、俺も見たことなかった、今度見せてよ。
うん、うん、全然面白くないしね。ちょっと変わったことではあるけれども、
うん、はい、そうですね、まあまあまあ、あの我こそはと思う芸人さんはなんか試してみたらいいんじゃないですかね。
そうそう、うん、で一応 YouTube で社長を笑わせたら100万円で入力すると出てきますから、
うん、
この参加者のこうすごい切ない、もう見てて苦しくなるぐらい滑ってるやつをチェックしてほしいですね。
あ、じゃあ真面目、ね、真面目に話すわ、真面目に。
うん。
真面目に100万取る方を考えた。
うん。
あの、友達をね、とりあえず、あの、50人ぐらい呼べる人だったらいける。
うん、マジで？
だから周りそれで固めんのよ。
うん。
で、笑える空気にするやんよ。
おー、雰囲気。
そう。
結構あるかもね、それ。
そうでしょ？うん。
うん、人数でこう雰囲気でこう場の空気を覆していくっていうのは結構有効かもしれんな。
そうでしょ。だから50人ぐらいで笑わして、うん、で100万取って、でなんか、うん、あのワタミで全おごりして、で差分でいいじゃないですか。
50人集まんないんですけど。人望ないから。
オフ会やっても十何人が限度なんですけど。まあまあまあね、お友達がとっても多いドキュンの人とかね。
ちなみにね、ワイフに聞いてみたんです。
はい。
そしたら、あの中の一点を見つめて表情を変えず、なんか動揺みたいなものを1分間歌い切るって言ってた。
は
あ。勢いというか度胸でやり過ごすって言ってたよ。
動揺なの？
なんかちょっと何の歌か忘れたんだけど、
うん、
なんかそんな話してた。あ、結構これあのシュール系のその そう、おせおせのムードで行く強気なスタイルだなって思ったね、うん、俺無理
そうですね、はい、
うん、プレカどうする、あんた個人だったら
俺は
俺だったらサイレント&モノボケですね
俺は一切そういうことを考えたくはないんですけど、強いて言うんだったらさっきの方法ですね、
何、うん、
50人、めっちゃ50人ぐらい集めて、その上で、うん、そうですね、全裸ですよね
安心してくださいって言うの、
いや、それはだってそれはダメだよ、そんな安村さんのパクリはダメですよ、
そっか、
はい、ね、僕にしか見えない服ですって
安心できない
で僕だけが見える服です、
俺にも俺あ、ね、でも50人集めらんないでしょ、
集めらんないよ、
うん、じゃあダメじゃん、
じゃあダメじゃん、じゃあダメダメ、じゃあダメだったらダメでいいよ、やらないから
やりなよ
あのさ、もうお前この話何分やって、20分もやってんだよお前
じゃあ次行きましょう、
もういい加減にしてくれよ本当に
だってお金がないんだ
お金がない、俺もないよ本当に
お金が欲しいんだよ、だから競輪行ったじゃんか、
行ったんで全部吸った、
だからってわけじゃないんだけどさ、
全部吸ったんだよ
そうなんだよ、でも予算を超えなかったからいいじゃん、もうやめようって、3000円の予算だったら2200円でやめちゃったじゃん、
納めたよ、うん、本当に良かったことといえば、もつ煮がうまかったぐらいで、
もつ煮は本当うまい、
もつ煮がうまかったのと、あの B 級をやたらとディスる GG が面白かったぐらいで、
面白かったね、
うん、
ツイッターでも反響が多かった、 B 級、お前ら B 級なんだよ、ああ
B 級は弱いの
B 級だからな自分のこと言われてるみたいだったうーってお腹が
ねえ、まあまあ雰囲気出てましたよね、仕事がね、まあ鮫島さんお金ないって、
うん、
まあ、お嘆きですけどね、僕は仕事がなくてね、
うん、
困っちゃったなって、で先週言った通りさ、
支払いが滞ってんだよね、
支払いが来月あるかどうか分かんないっていうね、
何もじゃあやってないの毎日、何してんの
今、いや今はだから方々にメール出したりさ、
営業してる、
営業したり絵描いたりしてんだけど、
うんうん、
もう今日はね、もうあれ今日やったこと、
ああ
キーボード掃除
はかどってるね、
はかどった、綺麗になったよすげえピカピカ、今、うん、キーボードピカピカなんだよ、
ついに手を出してしまった、
どう
ぞ、ね、キーボード掃除に、
うん、そう気持ちいい、
うん、お
お、
すっきりだ、
すっきりした、うん、
どうやって洗ったの、
ビッグでさ、なんだっけ、うん、キーピッカーっていうさ、
うん、
キーボードの、ボタンをさ取る、
あ、はいはいはい、
なんか爪みたいなやつ買ってきてさ、
うん、
で全部取るのよ、
へえ、大丈夫、ちゃんと治った、
あ、その前にうん、iPhone でさ、
うん、
全部はまった状態を、
あ、はいはいはい、
写真撮っとくのよ、うん、で全部外して、
うん、
で何洗濯ネットにさ、キーを全部入れてさ、修正洗剤でゴシゴシ洗ってさ、で乾かして、
うん、
で全部乾いたら、溝とか全部掃除したそのキーボードに全部差し込めば終わり、
おお、すげえ、
すっげえ気持ちいい
、うん、超気持ちいい、
そう、もうだってもう食べかすとかいっぱい入ってたでしょ、なんか
お前の部屋は全部汚いんだよ、
全部汚いけど今
汚くないところがないんだ
よ、ないんだけど、でもキーボードだけは今すごい純白のようなんですよもう出るのキーボードで黒いんですけど、
いいじゃん、いいじゃん、
はい、でもね、まあ、こんなことをするとね、結構 違うもんでね、
お
なんか仕事にやる気が出るというか、
あ、はいはいはい、
一日潰してよかったなぐらいの今、
あ、そういう、こう精神的な変化も、
そう、割とやけになってますね、
やけになって
だってまあ前回のさ松戸競輪収録でさ、みんなつぶやいてたのがさ、ふーちゃんの未払い問題と、あと B 級のジジイしか、
そう、
あとモツにしかつぶやかれてないから、
うん、競輪もねないんだよね、
うん、競輪の内容は別にどうでもいいんだよ、
うん、
わかんないし、
わかんない、
本当にね、まあやけになってますけどね、あのピンチはピンチなんでね、頑張らないとなって感じですけど、
うちの奥さんがバイトしたらって言ってたよ、
あ、そう、
うん、なんかさ面白い日払いバイトとか潜入してみない
面白
かどうかわかんないけどさ
やだな本当に、なんとか今さ今年3年目だけどバイトせずにやれたのに、なんかバイト、
そうだよ、バイト、そうなんだよね、バイトしないでやってくっていうそのコンセプトって結構さモチベーションになるよね、きっと、
なる、なんかズルズルいっちゃいそうだよな、でもまあそうも言ってらんないっちゃ言ってらんないんだけどな、
ちょっとバウンティーハンター的にこう、
うん、
さあマネーハンターになろうよ、ふーちゃんも、
あ、マジでふーたくん、
ふーたく
ん、マネー、ちょっと待ってください、あのラジオリスナーの中に、あの藤子不二雄 A 先生のマネーハンターふーたくんを知ってる人が何人いるんですか
俺もね読んだことはないんだよね、藤子不二雄百科でしか知らないんだよ、
あ、読んだことないの、
ないんだ、読みたいんだけど、
あ、そう、
打てなくないあれ、
ね、藤子、
子供の頃にはないよね、
藤子不二雄ランドで俺読んだ、
あ、FF ランドで出てたんだ、
でした、でした、風太
君、あのセル、毎週セルガがついてきて、そう、ウルトラ B も乗ってるよの、
そう、なんだよ、今回ウルトラ B かよ、でおなじみの
いやでもウルトラ B じゃなくても
チンプイ読みてよっておなじみの
いやいや、なんか可愛くない犬が、
あ、ビリケン、
高森が、
あ、高森がやった、
うん、そうそう、
もうどっちも A じゃねえ、あ、でもい今思い出せば、あのウルトラ B はね、うん、今読み返したいね、
あ、
読み返したい、だってあのさあグラサンかけてさ、あのタバコ吸ってるってバカラが趣味の赤ちゃんだよ、
最高だよな
バカラブラックジャックか、
それ A 先生のなんか影響出すぎだよね。
もうね、タバコ吸う赤ちゃんってもうダメなんだよ。
タバコ以外全部 A じゃん。かわいいよな A 先生は本当に。
本当にね、あれ復刻ダメだよねきっとね。
ああ、まあ、まあね。
でも赤ちゃんがタバコ吸ってるからさ。
でもあれだ、市販品のタバコとは限らないんでしょ、違うの、
ハマキだったよねあれ、
ハマキか
もう言い逃れができないんだよほら、あのプロゴルファー猿でさ、
うん、
あのほら、
小丸
が酒飲んでたけどさ、
うん、
あれがあのアニメだと特製ジュースとかになって、
そうだね、
うんまあそういう言い訳も聞かないよね、
うん、だってハマキだからね、
電子タバコですとか
電子タバコだからなんだよ、ダメだよそっちも
パイポですとか
アウトアウト
アウトアウト、そういう意味でね、今、うん、あの子供の頃はそんなに読みたくなかったウルトラビーも今はめっちゃ読みたいっていう、
うん、そうだな、
そう、
まあふーたくんに、ふーちゃんたくんになったらいいや、
ね、ふーたくんすごかったよねあれね、多分
なんどんな感じなのふーたくんは、
ふーたくんね、とにかくあの金を稼ぐのよ、金を稼ぐためにさすらってる子供なの、うんうん、で目標が100万貯めることかな、
だったね、
うん、うん、であの漫画の最後に細かい収支報告をするっていう、もう前代未聞の
いいね、
なんかあの例えばあのお使いで、うん、あの なお使いのこうなんかあのお釣りはあのもらっていいみたいな条件みたいなので、
うん、
でもこう犬に噛まれてこう怪我の治療代とかなんとかマイナスとか今回マイナスだったみたいな。
なかなか100万たまらんな。
たまらない、
うん
うん、そういうねこう生活ギャグと金っていうね
明けつけの要素を1個入れちゃって、
もうヒーローバンクの何十年先なんだっていう
な
あ、
でもヒーローバンクよりもちょっとこう初対じみた金額になるから、
そうでも
より切実だよね。
100万までの道が遠いっていう、
100万円って遠すぎるよ。
そうだね、
うん、
あそういえばさ、
うん、
話脱線するけど、
あはいはい、
あれしくじり先生ってあるの。
ああテレビのね。
そうそうそうそう、あれであの内山くんが出ててさ、
あっぱれさんま大先生でおなじみの。
そうそうそう、あの子のさ天国と地獄って話がすっげえ面白くて、
はあ、
うん、
あのそれ見てないな。
さんま大先生に初めて出た時が5歳とかなんだよね。
うんうん、
でさんまさんに見初められたの。
うん、
で さんまも言ってんだけど、あの人はあの弟子取らないじゃないですか。
うん、
弟子取らないけども、その生え抜きって意味では唯一の弟子と言えるのが内山って言ってるぐらい、まあ、さんまさんと
は
通過なんだよね。
うん、うん、
でさ内山くんはさとにかくすごい売れてたじゃない。
売れてたね。
うん、だからさもうそのテレビの悪い毒に染まってたんだよね。あもうあの5歳6歳とかで
もうみんな染まるんだ。
うん
どうにもならないのかそれは。
そう
分かってたことだろうに。
そうまあまあその何 AD いじめとか、
うん、
あとはもう金の使い方とかね、とにかくひどい内容でね、
うん、
とっても面白かったですね。
どれぐらい金使ってた。
金はねもう最小単位が1万みたいな、ね、世界で、
うんうん、小学生とかででしょ。
そう
1万円なんて見たことないよ
それであの何、
うん、
レゴブロック欲しいけど作りたくはないから、
うん、
完成品をくれっていうことで作らせて、
うん、誰におもちゃ屋に、
おもちゃ屋だったか、あの付き人だったかマネージャーかに作らせて、
うん、
それであの家に届くわけじゃない、部屋に届いて、うん、でこれ何が面白いのって言ったっていうとか
天才やな。
天才や。面白いとこ全部マネージャーとかがやってるからな。
うん。だからだよって。
そういうの。うん。あと AD いじめも、のべつ幕なしいじめるような真似はしなくて。
う
ん、すっごい、できる AD さんは甘えてたって、うん。
あ、へぇ、うん。立ち悪いね。
めっちゃ立ち悪いんだよ。
で、
できる AD と出世する AD と出世しない AD は靴を見れば分かったって言って、うん、
え、そうなんだ。
そう、あの靴がボロボロのやつは大体出世しないから、こいつはいじめていい AD ってことになった、うん、でちゃんとこれにはその根拠があって、最初、うん、そのあっぱれさんま大先生の頃に入った AD の人で、あの、うん、ガンガンこう出世頭になった人は俺はちゃんと甘えてた。で今あのフジテレビの代表取締役みたいになってるみたいな。
すごいね。
そういうこと言ってたから、
うん、
見る目はあったんですね。
う
ん、だからあの国章さゆりみたいにさ、のべつ幕なし AD いじめて後でしっぺ返し食らうとかはなかったんだよ。
ああ福留さんとか。
そうそうそうそうそう。
うん。
だからあのだから。何内山くんって子役上がりにしては相当長くやってたじゃない。その10年ぐらい活躍してるんだよ。
当時のあっぱれさんがのねレギュラーキャラの中でもさダントツだったよね。あとなんか生き残ってたしね、ちゃんと
最長だからね、うん、だから、うん、他の子役とは違うみたいなこういうことも思ってたらしいんだよね。
ああ
それがね、こう15歳ぐらいになったらもう仕事がゼロになり、あのお金がなくなりみたいな ね、
うん、
で今までこう活 いだ金ってのはさ、親がさ貯金してあるって聞いてたんだよ。うん、
うん、
それがさ、あの家からどんどんこうロレックスとかベンツがなくなってくんだって。
おうおう。
でなんでだって聞いたら、売ってると。なんで売るんだっつって、なんで売るんだ、お金がないのかっつったら、そうだっていうね。貯金があるんじゃないのかって言ったら、もう貯金はないって言い出して
。どうしてそうなるの。
だってその前世紀でさ、なんかあの、
うん、
月収1000万とか稼いでた子供なわけよ。
うん、
ねえ、10億ぐらいありそうな勢いじゃん。
そうだよね。
ねえ、でも親が使っちゃったんだって。
はあ、ね。どうやったら使えるんだろうな。
ねえ、すごい、やっぱね、もうドンハン金毒じゃありませんけどね。
本当だよ。どんな判断だってことですよ。
まあ、なんかお父さんが事業家だったらしいですからね、事業に使ったんじゃないですかね。
センスないのに事業する人。
そうね、そういうのとかね、すごかったよ。とにかくそのどん底まで行った時にこう救われたりとか、そういった話をですね、ドラマチックに語られててね。
あ、まあ有名なのって力になるよね、すごいね。
まあね、あ、しくじり先生は面白いね。
ね、
面白かったです。
いいですね。
さあ、でそんなね、まあ、内山くんといえば大柄、
うん、
大柄といえば豚尾さんなんですけども、
はい
はい。あのさっきあのツイッターで、なんか話すこと募集っていう話をしたらですね、
うん、
豚尾さんがですね、いろんなこう質問を投げかけてくれまして。
おお、助かるな。
はい、でもほぼ多分ね、あの10ツイートくらいしてくれたんだけど、全部大柄に関することで、うん、特に僕たちは
、うん、
っていう感じなんですけど。
お、
そうですね、じゃあ大柄の素質のある人の5つの特徴って書いてますけど、
お、
鮫島さん、大柄になるためにはどんな資質が必要だと思います？
やっぱ食って寝る、
はい、
1日5食ぐらい、
うん、
とか。
いい線いってるよね。
1日10食
ど、まあ大食いにもさ種類があってさ、なんか普通に食ってるけど、うん、こう無制限に食ってる人っていうじゃない。
うん、
普通の食べ方はそのガババってこう一気にこう平らげるとかじゃないんだけど、普通の人の食べる量を、朝食べた、朝と昼の間に食べた、昼食べた、昼と、おやつの間に食べた、おやつと夕食の間に食べた、夕食みたいな。
はい、
そういうこうマラソンランナータイプの人もいるんじゃない。うん、これが一番太りそうな気するけどね。
持久力がある、うん、大柄。
持久力ある、僕はそうなんですよ。
あ、
なんかずっと食ってますから。
いや、でもちょっとわかるかもね。
うん、
私もそういう時ありますよ。なんかストレスがあると食べます。
そう、デスクワークはね食べるんだよね、寂しいから。
食べる。
なんかアルフォート
下がってない、
うん、アルフォートとか買っちゃうでしょ。
アルフォート美味しいよね。
美味しいよね。アルフォート美味しいよね。
美味しいね。
コーヒーと流し込みたいね、うん、
流したいね
本当にね、
うん、
それだよね。あと寝ることだよね。
あ、寝ることも
寝る。いやね、もう食べてすぐ寝るとか最強に太れますよ。
まあ確かにお相撲さんはそういう稽古するんだもんね。
そうだね、うん、
体を大きくするためにそう、あえて寝るっていう感じで。
鮫島さん、あなたあんま不眠とか悩んだことないでしょ。
いやでも最初の会社の時は結構不眠きましたよ。
あ、来ました、あ、そう、
うん、 朝5時ぐらいまで寝れないです
最初の会社って始業8時半じゃなかったっけ。
そうだからすっつらかったボロボロです仕事なんない。
そうだね、うん、あそう俺でも
辛かったな
最初の会社でも、あでも眠れなかったかな、うん、まあまあでも基本的には不眠とかないな俺な、
うん、いいじゃん、
うん、だから本当にね
で不眠不眠って言ってもせいぜい朝6時になれば寝れますよ
5時まで起きてるでしょ、うん、
起きてる、
うん、
寝れないから、
はい、
神経高ぶって、
うん、
やだな、
やだなお前自分で嫌な頃の思い出思い出しただけじゃね
いやもう絶対やだあんなの金はねえしさ時間もねえしさ、うん、知り合いはいないしさ
知り合い
嫌なやつしかいないんだ周りに、
まあ、よくさあのな今のスキルを持ってあの頃に戻りたいとか思うことってあると思うんだけど、うん、俺はあんまり
いや俺もないよ、
うん、
全く思わない、
ね、
今のスキル持ってたって結局同じ結果になるよ
なんかそういうことなんだよなきっとな、
うん、
あるある、
うん、だってお前は正社員じゃないから見下してやるって雰囲気だったじゃん全部が。
ああそうでしたね、
うん、でも同じ試験受けて入ってんだよ、
うん、
倍率とか一緒なのにさ、はい、ひどいよね。
ひどいでした。ひどい会社でしたね、う
ん、その頃のひどいやつらみんな滅んだらいいのにって思ってるんだけど、なんか順調に滅んでいってるっぽいから本当にいいわ。
今思ったけどさ、
うん、
あのそのまあまあなんかすごい人気人なこうね10年選手の、ねうん、上司とかそのいっぱいいましたけど、
うん、
その人たちは鮫島さんの言う通りこう順調に滅びてってるような気がするんですよ。
するする、
うん、でもなんかあの僕たちの一個上の先輩ってさなんかみんないい人でしたね、うん、
いい人でしたね
まあほらあのこのラジオにも出てくれるねジャスティ・カイザードさんとか、
うん、
あの人はあの一個上の先輩でしたけど非常に面倒見のいい方でしたし、ね、あとはクリーチャー原型師 の、 あの、うん、東さんとかね。
そうですよ、
いい先輩でしたからね。
やっぱ寮に入ってるやつら違う
お前そこでも卑屈か
待遇が違うもん。
待遇心にゆとりがある
うん。寮入れてくんないんだもん同じ試験受けて入ったのにな
んか大阪式のなんかすげえ高い敷地に払ってね入りましたよね、
クソだって思うよ、ね、
すごいじゃん大阪のさ、うん、敷地ってさ、
うん、
なん1年分ぐらい払うんだっけあそこあれ。
いやもうそんなに払わないけど礼金敷金礼金って二重に払わされるみたいな。
なんかは6ヶ月分ぐらい払わなかった。
だったかもね。
そうでさ、うん、それプラスなんか その入る月分とかじゃない、
うん、
でさそれをさその払ってさで会社行ってさでもう、
うん、
ねえ4年生大学出てさあの正規のルートで入ったっつうのにさもうなんかもう、うん、お前なんかすぐ辞めさせてやっかんなみたいな言い方されんじゃん、
う
ん、
そうそう
もう心臓どうにかなるよなこんな
うん、
どうしよう、
ねえね、やっぱ何人かは脱落してったよね。
ああしてったね、うん、
沖縄出身の後輩とかさ、ま
あ、はい、
いたんだよそういう子が沖縄から来た子が、
はいはいはい、
デザイナーで、
うん、
会社来なくなっちゃって、
うん、
その子の同期がそいつの家まで迎えに行ったら、
うん、
そいつは相当悩んでたらしく家中にこう前向きな標語の張り紙がたくさん貼ってあった
あそうですか、
つらーって
笑えないね。
あとそれ以外にも沖縄出身の人が一瞬さ中途で来てさ、
うん、
我々ももうほとんど記憶に残ってないかもしれないですけど筆川さんは、
はい、
中途で来た人がいて、
いたかな、
沖縄出身なんですよって、
うん、
8階にいた頃ですよ。
はいはい、懐かしいです、
ね、すぐ辞めましたねあの人も。
そんな人いっぱいいたから全然覚えてない
あの第9開発丸ごと消滅事件とかさ。
ああ、ありましたね。それいいんですかね、言ってね。
いや、まあ、具体的なことは言ってないですか。
はい、具体的な
何を作ってきたかは、まあ、言えないんですけどね。
そう、ある日突然いなくなっちゃったんだよね、丸ごと第9とかいうところがね。
そう、
うん、ありましたね。
結構途中までできてたのにね、あのゲームは。
ああそうだそうだ、あれだ、はいはい、
うん、
すごい、あの社内の評判が最悪だったんだね、あのゲームはね、うん、
せっかく 3D にしてやったのにな、
ね、もうそれ以上はそれ以上はいけないそれ以上はいけないということで、
うん、
ありましたありました。
ちょっとキャラデザが SNK っぽすぎ
て、それだけお前さ編集なんかしないんだからさ、こんなあの、
はいはいはい、次、
はい、あそうそうそうそう、その話でさ、うん、あの一個上の先輩がいいやつ揃いっていう話で、
うん、
話つながるんだけどさ、あの人、うん、あのもう一人いたでしょな、
はい、
あのちびっこい人が、
え、ああ
一個上の、ええ、
うん、
あ今あの、まあ、ペンネームで活躍されてるんで本名言えませんけど、
うん、
ええ、今度あのなんだっけ、マクロスデルタのキャラクターデザインをやられるということで、うん、
すごいよね、
すごいね、
アキマンキヌに続く第3弾
第3のカプコンにいるのになぜかアニメ制作に携わっちゃう人ですよ、
うん、オタのエリート、
オタエリート来ちゃった ね、
すごいな、我々の世代では絶対に排出できない人材だ
よね。そうそうそうそう、僕たちのね一個上はねエリートでもあるんだよね、うん、
うん、
みんな偉くなって
るうちの世代だけでは偉くないの、
偉くないの、
みんな脱落してた心折れて
もう育成全失敗っていうすごい珍しいパターンだった、
ね、うん、まさかの育成全失敗だよ、
ね、
当然だけどな、あ
れなんで俺らの年だけ絞っちゃったんだかな
ねえ、うん、出す金もやる気も教育も渋った
渋った
ねえ、あれ
そうですね、
ひどいな、
なんだっけ、まああのデザイナーの千田なんとかって名前をど忘れしちゃったけど、
うん、
さんはですね、あれですね、
エクストルーパーズ
ね、エクストルーパーズのキャラデザーやられた方で、まあ当時から絵はクソうまかったですけどね、
ですね、
たまにラジオでね、あの腕がぐーんっていう声で出てくる先輩のことですね、あのアマプロ聞いてる人はどんな人かなと思いでしょうから、
うん、
俺がよくさすっごい低い声で喋る人いるじゃない、うん、腕がわく
んって、うんうん、
あれが千田さんです、うん、
そんな低かったっけ声
低くないよ全然低くないし女の人だしすげえ、うん、いやこんぐらいあの正体隠さないとあの人怒るから
うん、そうなんです、
そうですね、いやでも本当にあの
牛島いい肉によく似てるんですよ、
似てるかな、
似てない、嘘ごめん、かく乱させようとして今
身長20センチぐらいだよ
そうそう、
あダメだ、
でも身長は20センチなんですよ、
そう怒られるわいやいい、すごいいい先輩でね本当に、
う
ん、あの
そうですね、
なるほどね、あの悪は滅びるんだなってことですね、
うん、
はい、
ギスギスしてない部署にいたしね
そうですね、うん、はい、あとはですね、ブタオさん、アマプロリスナーの大柄率を真面目に考察するだった、
あ
アマプロリスナーの人何人かまあオフ会とかでお会いしてますけど、
うん、
正直そんなに大柄な人っていないような、
50% ぐらいですかね。
何が？
大柄。
そう？
そんなにないか。
いないよ。みんなスリムなもんだよ。それはもしかしたら俺の基準かもしれないけど。
そんなもんだね。3割ぐらいですか？
3割ぐらいかな。
うん。
おじさんばっかりだけど、 なんか、うん、著しくお腹の出た人とかは、
まあそうだね、
いないよね、
うん、
前にさ、あのなんだっけ、あの幻の湖オフやった時にさ、あの又吉さんあったじゃない、
はい、
あの人はかっこいい大柄だったね。
誰だったっけな。ちょっと暗かったから。
暗かった。
いっぱいいたしな。
農家の方、農家の方。
あ、はいはいはいはい。
うん、
千葉県だっけ。
そうそうそう。うん、
はいはいはいはい。
はいはい、大柄なんだけどね、ちょっとね、体格が良くてね、あれみたい、あの、キングピンみたいな。
キングピンみたい。微笑みデブじゃない、それ
。あれ、そう？
そうだよ、あの役の人、微笑みデブだよ。
微笑みデブか。え、でもなんか威厳ある感じじゃない？
今はもう微笑んでない。もう人殺しデブだ。
人殺しだから、その、なんか威圧感があってかっこよかったね。
うん。
うん。
そう、逆らえないって思う。
そうですね。
福岡のスピさん以来の逆らえなさ。
逆らえなさ。
あ、福岡アットラジブ君のスピさんは絶対逆らえない。
あの人もね、すごいいい人なんですけど、なんかこう、オーラがね、逆らえない感じでしたね。
うん。あの、すごいいい人なんだけど、ネトゲやらせると人格が変わるっていう。
うん。
悪行三昧でしたよね。
そうそうそうそう。なんかもう、犯罪自慢ばっかりしてたから、
うん、
僕たちドン引きだったんですよね。
ネトゲじゃなかったら逃げ出してるよっていう。あ、なんだ、ウルティマかなんか。
ウルティマオンラインね、そう。あの当時だから。うん、ねえ。
ねえ。窃盗団を結成してたっていうね。
ねえ。
山賊かよって。
そうですね。
本当に。
はい。
ワンピースみたいな。
はい。ですね。
ええ。
流れさん。
え？
流れさん。
流れさん。ああ、ありがとうございます。
はい。行きたい場所について語るとかどうですかねって言ってますよ。
ああ、どうですか、筆川さん。
行きたい場所、まあ、鮫島さんがほら、また提示してくれたじゃないですか。
何ですか。
なんだっけ、何。
あ、東京のみの市。
のみの市、そうそうそうそう。
そうそうそう、なんかね、面白そうなんですよね。
あれは、いつでした、来週？
日曜日ですね。
うん。
うん。
行きますか。
行きましょうか。
第8回、東京のみの市。アット慶応閣。
うん。
あ、そうです、
調布の方らしいんだけどね。
おお。
なんで車が収録になるんじゃないですか。
うん。ようこそ古き良きものに満ち溢れた宝島へという
ねえ、何が出てくるのやら。
たくさんのお宝を乗せた船がやってきます。大陸や時代を超えてたどり着いた数々の小道具、古家具、古書、ものづくりの幸せを存分に味わえるワークショップ。
はあ、
美しく洗練された佇まいの北欧デザインの魅力の詰まった東京北欧市。陽気でエレガントな楽団が奏でる優雅なアイルランド音楽とのセッション。香り高くふくよかなる世界中のパン。
はあ、
さあ間もなく船が港に着く時間。あなたにとってかけがえのない宝物たちをどうぞ東京のみの市という宝島で見つけてくださいということだそうです。
何それ、ジェットストリームみたいな、
ね、マジで、
ね、
なんか古っぽく読んでみただけなんだけど、
うん、うん、ジョー達也かと思った。
ジョー達也マジでそんなかっこよかった、びっくりした。だ、評価高えなって、
うん、ちょっと甘かったかもしれないです
けど、甘い、全然甘い、全然甘い、鼻詰まりだし。ですね、京王線
は伸びの位置ですか。
うん、京王線、京王多摩駅、多摩川駅下車だそうです。
はい。
ええ
ー。まあ、あとはさ、
うん、
まあ、伸びの位置はその位置しかしないからそっち優先しましたけど、
ええ、
川口のあのビデオゲームの歴史展、川口市でやってる。
ほう。
あのテニス4-2とかポンとかの実機が見れるという。
はいはいはいはい。
あれも行かねばなるまいと思ってるんですけどね。
あれいつまでやってるのかね。
あ、当分やってますよ。
本当。
うん。
テレビゲーム、川口テレビゲームで出るかな。
出るかも。
川口 ゲオ川口駅店が出ました。
うん、じゃあビデオゲームかな。
ビデオゲーム、
ちょっと検索ワード思いつきづらいんだよ、あそこ。
うん、ゲームシティ川口店。ああ、黎明期のビデオゲームが遊び放題、
これ。ああ、それじゃない。
遊ぶゲーム店は思わず時間を忘れる楽しさだった。あ、これだこれだ。
いや、でもそんな楽しくないと思うけどね。
楽しくないよ、うん、
楽しくないと思うよ。
あのさ、あの 3DS でさ、前に買ったのずっと忘れてたさ、あの、うん、ゼルダの伝説だったのよ、ワン。
うん、うん、
俺あのディスクシステム持ってなかったからやったことないんだよね。
ああ、わかるわ。うん、
あ、そういえばやってねえなと思ってやってみようと思ってやったんだけど、まあそんなに面白くはないんだよ。
面白くないよね。俺も 3DS で、うん、アンバサダープログラムをきっかけに手に入れたゼルダの伝説ありますけど、
うん、
何していいか分かんなくてすぐやめちゃいましたね。
これはしょうがないよね、本当に、
うん、
あのだってさ、あの当時のちびっ子だったから、
うん、
だったりとか、あのね、まだこうゲームのその進化の途中にいた人ですからね、
うん、
そのどこにその縦横無尽に歩き回って何かを探すってことできたけど、今まああのね店舗でゲームをさやろうって思うとなかなか難しいところがありますよ、名作と
はいえ。ある、ある、ある、あるあるあるある、はい、
仕方ないですよね、
スーファミのならまだしも、
うん、
無理だよ、ファミコンは。でもあえて、あえて攻略サイト見ながらでもいいから、まあ、実況プレイとかしてみるのもいいかもしれないですけどね。
そうですね。
いや、強制的に。
あれですね、ここの展示は相当古いですね。
おう、うん、テニス4-2なんかすごいんだ、オシロスコープ使ってやるゲームなんだから、
1958年だよ、
うん、
うわ、
あれのまあレプリカなのかどうか知らないけど、それが見れるっていうのは本当すごいことだと思うよ。
そうだね。
前に銀座の外れの方でさ、
うん、
昔のゲーム機を展示してるの見に行ったことあるやん。
あったあったあったあった。
あれなんかパッとしなかったじゃん。
パッとしなかった。なんかあの、うん、あのスネオンチ遊び行ったみたいな。
うん、うん、おもんねーっていう。
どうだよ、な、僕のあのコレクションさみたいな感じで、うん、あの遊びもできねえゲーム機がですね、あのショーウィンドウに飾られてるだけという。
そう、ごめんな、これ俺専用なんだ
っ
ていう感じのね。
で、俺ら以外の観客の人もみんなキョトンとしてたっていう、ね、
うん、
うん、あれはいろんな意味で心に残る展示物だったな。
だね、
うん、本当にあのあと銀ブラしてカレー食ったことしか覚えてないですもん、あと。
そうですね、あの解体する前の歌舞伎座を見たとかね、
解体する前の歌舞伎座の前を通りながらもう全員梅毒にかかれとか、
うん、
どういうこと。
歌舞伎役者に対する見方がちょっと差別的なんだね。
差別的で、ね、本当にね、そんな思い出がありますね。
あいつらは本当に本当にね、本当、まあ何が言いたいかっていうと、僕もマキクロードと同じ意見ですよ。
なんかマキクロードが言ってたんですか。
言ってた。歌舞伎役者ディスをしてる文章を発表したことがある。
はい、
うん、芸能人の女を漁りたいだけの連中とかって書かれ方をしてて、
ああなるほど、
ああそうだなって。で、はい、国から援助してもらって楽だなって、
うん、古典芸能は楽だなって。
あんなやつらカプコンに就職させたら、そば打ちさんに就職させたら一発で沈められるよ。
普通に言ったな今。そうそうですね、そば打ちちゃったのね、はい、いやまあうまく取り入ったりとかしたらもうすごいけどね、
うん、取り入ったらね、
うん、そっちの方が歯ぎしり強いけどな、
うん、
いや、
そうね、
いやいいですね、こちらもどっち行きます。
いや、あの、さっきも言いましたけど、飲みの市はその日だけですから。
ああ、そうか、そうか、そうか。
そっちを優先するということで。
そうですね。じゃあ来週飲みの市。
あの、リスナーさんのこのやつって、行きたいとこどこですか、 どこですかっていうのはもうちょっと広い意味でじゃないの、来週再来週行きたいとかじゃなくて、
うん、
もっとないんですか。
ああ、その将来的に行きたいとこっていう。
そうそう、例えばタスマニア物語の舞台に行きたいとかさ
特には別にタスマニア物語も見たことないし、
ウォンバットがいるじゃないですか。
お前じゃないお前は行ったらいいですよ、
ね、あ、行きたい
本当にケツが硬いのか確かめたいみたいな、
うんうん、ケツバフバフバフバフやりたい
なんで人間のお兄さんが僕のお尻を蹴るんだろう、抱っこして抱っこして
ウォンバットって、うん、タスマニアンデビルとかに襲われることがあるんですって。
うん、
でウォンバットって横穴を掘って暮らしてるじゃないですか、
はい、
巣がね、
そうな
んですね。であえて巣まで全速力でダッシュして、でも決して奥の方までは行かないそうです、
は
あ、ちょい入ってすぐのところで待機してるんだって、
うん、
でタスマニアンデビルが来るでしょ、噛みつこうとして、
うん、
でも尻が丸すぎて噛みつけないの、
うん、
でウォンバットはその時に身をかがめるんだって、
は
あ、洞窟の巣の天井部分がちょっと隙間ができるんだよね、ウォンバットと天井の間に、
はい、
でもう何とか噛みつきたいからタスマニアンデビルはその隙間に顔突っ込むじゃん、
うん、
そうすると急にその突っ込んだ時点で立ち上がって頭をぐしゃぐしゃに砕くんだって。
おお、なんて残酷な
巣の前にはあの頭を砕かれたタスマニアデビルが倒れていることがよくある。
はあ、頭いいね。
ねえ、
ジャンククラッシュみたいな感じある。
ジャンククラッシュ
洞窟の天井とウォンバットのケツでガチーンって、そうであーって、わー、そう、ロビンマスクの鎧がこんな真四角にみたいな。
そうなんですよ。
へ、
恐ろしいですよ。
なるほどね。
さあ次は
鮫島さん、あの自分の言いたいこと言って大満足っていうパターンも
あ、ウォンバット情報の、ね、
はい、ありがとうございます。あ、もうあと、もう1時間経ちましたね。
あ、そう、
あとはもういろんな、ご質問投げかけてくれて本当にありがとうございました。
あ、もっとないですか。
いい、もうちょっとやる。
やるやる、まだ外にいます
よ。あ、そう、まだ家帰ってないよね。
うん、
じゃあもうちょっとやりましょうか。
はい、お願いします。
誠一郎くん、
はい、
レインボーミカのケツ演出規制問題だって。
ああ、ちょっとケツを強調しすぎたやつですよね。
そうですね。
うん、
あ、いい演出だったもんね。
ね、でも別にレインボーミカとか出なくていいし、使ったことないから
ドライすぎんだろ
ね、面白いよね、レインボーミカ相方のさ、金太郎みたいな格好した女子レスラーも一緒に出てくるっていう、
うん、
異色のキャラじゃない。
そうだね、
ツープラトンがあの随時に組み込まれているっていう、
うん、
プロレスキャラって、
うん、
その辺で個性出してきたのかな。
そうですね。 あいつはでもゼロスリーにも出てきたよ、あの金太郎みたいな人。
ああ、なんか見たことはあるよ、
うん、
でもゲーム中に
ツープラトンはやってないけどね。
やってなかった、
うん、
ぽくない、うん、
ね、うん、
でもゼロスリーのメンツが随分来ましたね。
そうだね。あ、でも今回あれらしいよ、アレックス出るらしいよ。
いや、いらないでしょ。
なんでだよ。なんでだよ。いるだろ
う。
主人公。
誰が使う。
主人公で。主人公で。
竜でしょ。
主人公で。
何の。
スト3の。
いや、竜でしょ、それ。
まあ、確かに、サードでは、カーソルは竜になってたけど。ファーストとセカンドはアレックスだったんですよ。
まあさ、またまた
ご冗談をご冗談をみたいな
あんな使いにくい投げキャラ 誰が使うんですか。
いいじゃねえか、かっこいいじゃない、フラッシュチョップよ。
ああ地味地味飛ばないソニックブーム。
あんなムキムキなのに飛ばねえんだよソニックブーム。
そうそう。
でスーパーアーツがパワーボムなんですよ。
ああ
ぐるぐる回転しねえんですよあいつは。
だって数年前にロシア人のレスラーがスーパーエルドライバーっていうのを特にやってるのに、それを下回る技をスーパーアーツで出すって、
うん、そう、まあ、高さも同じぐらいなんですよ、なんだったら、
スクリューパイルドライバーを弱くした技だぞって言ったんですよ。
そりゃ人気出ないわけだ。
ああいうことすると人気出ないんだ ねもうさ、当時のカプコンの中でさ、クリエイターの連動が上がりすぎてさ、
うん、
どんどんその突き詰めた路線に行っちゃったんだろうね。
ああなるほどね、
うん、高みへ行きすぎちゃって、
うん、誰もついていけなくなっちゃった。
ついていけなくなっちゃった、
うん、
でもあれパターン側の動きの滑らかさはもうピカイチだし、あれは後にも先にもあれを超えるものはないでしょうね。
うん、そうね、本当もうちょっとね、時代がね、後になってこうフル HD のさ、
うん、
サードストライクなんか見てみたかったけどね。
あ、死ぬわ。
うん、死ぬと思うけど。
作る方が。
いや俺あんま好きじゃないのよ、そのアークとかのさ、アークシステムワークスのね、格ゲーとかいっぱいあるじゃないですか。
何？
ブレイブルーとか。
あ、全然好きじゃない。超ダサいじゃん。
あとギルティギアとかさ。
もう服とかがもう、もうどうやったらあんなダサくなれんのってぐらいダサいなと思いますよ。
まあ、デザインはともかくさ、
うん、
まあ、鮫島さん、まあ、モーションマンだからわかると思うんですけど、
うんうん、
かなりこう中抜いてるじゃないですか、あそこらの
シリーズ抜いてる、
うん、
あんなに動きに制限のある服着させてさらに中抜いてるって本当に美しくないですよね。
うん、でエフェクトがね派手すぎてね、あんまりこうアニメーションのこう面白さとかねうまく見えてこなくて、あんま好きじゃないんですよね。
エフェクトもさ、なんかさ、タッチが違いすぎてさ、違和感ばっかりあるじゃん。
なんかパーティクルっぽいんだよね。
うん、
うん、
なんかスト3はさ全てドット絵で統一してたでしょ、
うん、
エフェクトも、
はい、
パターン画だったじゃん、
うん、
だから調和が取れてるわけよ、
うん、
ところが SNK VS カプコンとかはさアフターエフェクトで作ってるから、
うん、
もうエフェクトとキャラクターの調和が取れてないんだよね、
うん、
でもまあそっちの方が楽なんだけど、
うん、
それを全く反省せずにやってるわけだよね。
そうですね、
アークのやつは、
まあ、あれはあれで、その、もう作風だって言われたら、まあ、もう、それ以上言うことはないんだけどさ。
うん。
でも、まあ、好みには、じゃないなって感じだよね。
その通りだよ。
そうですね。まあ、ほら、今度の、スト5か。
うん、
なんだ俺今、なまっちゃったのかな。スト5か。うん、
スト5ね。
スト5はさ、なんかまあ、グラフィックもさちょっと芋っぽくてさ、
うん、
非常に俺好みというか、
俺最初のブサイクって言われたキャミーが結構好きなの。
ああ
ノーメイクの女の人ってあんな感じだよな、うん、
でブスって言われてさ何気利かしてなんかモデリング直すあたり可愛らしいとも言うんだけど、
あ、うん、まあなそうだ。
でもこう根本的にこう日本人好みにならない感じもすごいこうプライドあっていいなとか、
うん、海外のスタッフがやってるの？
んどうこうなんだろうね開発ね。
ね。
前みたいにまたディンプスなのかな、どうなのかな。
うん。
わかりませんけど、まあなんかいいじゃないですかこう。
はい。
そう簡単にこう迎合しないぞって感じがして。
ああそうだね。
うん。ねえ。
ストゼロシリーズぐらいナンパになっちゃうとさ、
うん、
ね、人気は出るかもしれないけど、ちょっとなんか失うものも大きいというか。
多いしね、やっぱちょっとこう、うん、ゼロシリーズはちょっと格ゲーツール的なところが強すぎて、
うん、
うん、そこはこう継承してほしくないなって感じですね。キャラクターはまあしょうがないとして、
うん、
ということで僕はあのアイキーアレックスがですね出るので、うん、スト5はねやるかもしれませんね。久々やっちゃいますよ。
いいね。
うん。
6ボタンかね、やっぱし。
何が？
え、ボタンよ。
もうそれはもちろんそうでしょ。
そうか。
てか俺ゲームショーでやったし、6ボタンでしたよ。
ああ、よかったじゃん。
うん、よかったじゃん。
いやでもそんなない、カプコン VSSNK2 とか4ボタンだったからさ、物足りないってなんなかった？
えカプコン VSSNK？
あ、違う、マーブル VS
カプコン、マーブルカプでしょ、うん、
うん、
そうだね、まああれはね、うん、物足りなかったよ。
うん、
うん、しゃがみショーキックと足払いってちょっと違うだろうとか思う。
うん、
うん、あれもさ、あの当時ドリームキャストの移植を考慮した仕様変更だったからね。
そうか、アーケードナオミなの、あれ、
あれナオミだよ。
ああ、だからか。
うん、なんか
移植しやすいもんな。
そう、ビジュアルメモリー刺さったもんね。
うん、そうだそうだ、
うん、
うん、
ビジュアルメモリーを刺してキャラクターをアンロックしようみたいな。
うわ、迷惑
迷惑オペレーターのこと考えてない。
うん。余計なこと
ね。でもまあまあ当時必死だったんだよね。
うん、
その気持ちはわかるよ。うん、
はい
はい。マッチーさん、松戸周辺の話やゲーム業界の裏話が聞きたいですって。
ああ。
松戸周辺のゲーム業界の話するの？
松戸周辺にゲーム会社は僕1軒ぐらいしか知らないです。
あ、あるね、そういえばね。
うん。
あそこの会社、俺、前の会社の時、外注で使ったんだよ。
あ、ほんと？どんな感じでした？
いや、普通です。いや、普通で、普通ですって言うのも変だけど、うん。あの、うん、まあ、あの、コンシューマーも CG もやる会社だったな、確か。
あ、はいはい。
あそこでしょ、あの、メックマン行く途中の。
そうそう、途中のとこに
ある。あそこ、あそこ、うん。
はあ、
普通にお金ちゃんと出せばいいものも作れるはずですよ。
そうですね。
ええ。普通にお金を出せばいいもの作れるはずですよ。
普通だ。
いや、
よかった。
あるんですよ。お金いっぱい取っていいもの作らない会社もありますから。
ああ、そうだった。そうだよ。信じらんないぐらい雑な申し上げてくるとかあるからな。
ねえ。
どうやったらそうなんだよっていうこのリテイクの文章を書く煩わしさ、
はいはいはい、
もう ね、ケツの中から指突っ込んで奥歯ガタガタ言わしたいよね、
うん、もう最後の締めが甘いね、うん、言わずぞこらーとかじゃなくて言わせたいよね同意っていう
したいな。
迫力が出ないの。幸せだなと同じ口調やんだ
よ。悠々散歩みたいな。加山雄三散歩が嫌いっていう。
そうだ。あれ最終回とか見た？見てないか。
見てない。
見てない。最終回とかさ、山瀬まみ呼んでさ、なんかおしゃべりクッキングみたいになって。
散歩はしないん
だ。もう散歩もういいわっつって。いや、マミちゃんにね、僕のね、もうすごい得意な料理を食べてもらいたくてね。
でもまあ若大将っぽいよ。
うん、ぽい。
そっちの方が向いてるよ。
うん。すごいんだよ。悠々散歩はね、あのいろいろひどかったんだよね。
うん。
うん。俺のね、あのベストひどい散歩はね。
うん、
なんかね、風呂、なんか下町の銭湯みたいなとこ行って、そこのね、うん、なんか、汚いじじいがさ、加山雄三の同級生だっつうのよ。
おぉ。ああ。懐かしいじゃん。
そう。 ほら同級生のなんとかだよ俺って、ね、久しぶりだねって言うの、うん、あーってあなんとか小学校のって、ああそうだよって俺だよって、覚えてないな。いや俺だって俺だって、いや全然覚えてないな。いや覚えてないな、ごめんって。これが僕のベスト悠々散歩。覚えてないです、白き通しきったっていう。
素直。素敵やな。
いや本当に、ね、嘘がつけないっていうかね。
うん、
最高だったな。
いいね、
いいですね。
悠々散歩。
松戸周辺はね、あの悠々と散歩できるような、うん、こう治安ではないですよね。
え、そんなことない。
あ、そう。
ちゃんと整備された公園とかあるし、
ね、
コスプレ公園が、
あ、そんなある、
21世紀の森っていう広い公園があるんだけど、
うん、
そこは田園風景が広がるのよ、
はい、
昔の茅葺き屋の建物とかがあったりするの、
うん、
だからシチュエーションに的には忍たま乱太郎なんだよ、
はあはあ、
だから忍者がいっぱい来るんだそこ土日、
いいじゃん、
レイヤーさんが、
うん、
だからさ、ナルトと忍たまがたくさん。
ナルトと忍たまがたくさん。
うん、服部くんはいない。
うん、そりゃいないだろうよ。
抜けないもんね、服部くんじゃ。
ね、うん、まあ、あの何、忍たまで抜いてるって人もいるっていうのが、うん、まあ問題なんですけどね。
女は何でも。
不女子の方はね。
不女子の方は何だって、ほら。
あ、でもすごいよ、鮫島さん今。
うん。
おそ松さんが今不女子人気あるんだよ。
あら、
来ちゃったよとうとう。
6倍抜けるってこと。
6倍抜けるんですよ。さすがの何、ほら今回6つ子をさ1人ずつ、
そうすごいよね。
ねえ、声優当てただけあってさ、うん、で声優もイケメン揃いなんだよね。
おお、
うん、だからそれも人気相まってさ、
すごい全力投球だよね。
そうだね、
おそ松さん。まあ、冒頭気味だけど、
うん、1回目から冒頭しちゃったからね。
うん、第1話が DVD ブルーレイに収録されないっていう、
廃盤っていうね、
廃盤、
欠番っていう、
うん、あのデカパンマン、何気にさ、うん、アンパンマンのモチーフだって言われてるけどさ、デカパンマンのタイトルロゴはあれスパイダーマンだよね。
あ、そういえばそうか。うん、
ちょっとそこも構ってあげようよと思って。今脈絡はないんだけど、
うん、そこ全部アンパンマンにすると、
うん、
あれだからちょっとそこだけずらしたってことでしょ。
多分そうだろうね。
そうね、まあまあでもいいんじゃないですか。お亡くなりになったね、あの赤塚先生も喜んでますよ、うん、
草葉、まあ、あれぐらい、
うん、
あれぐらいねやってくれないと、
うん、
やってもいい題材だしね。
そうだね、うん
うん、
でももうためちゃったんでしょ。
ためてる。疲れるんだよ、ね、
毎週律儀に見てるのはスターウォーズのみというね。
スターウォーズだけ、スターウォーズ面白い。この前 C3PO と R2D2 が出てきたんで。
あ、そう、
うん、おお、すげえゲストキャラだと思って楽しかったな。
楽しかった。なんかほらスパイダーマンの後にやってるやつでしょ。
あ、そうかな、時間帯的には、
うん
うん、
スパイダーマン愉快だったんだけどさ、なんかうん、CG のスターウォーズはなんか新規臭くて。
あ、そうでもないよ。
そうでもない。色合いが新規臭いからかな。
ああ、まあそれは抑えめのトーンだね。
うん
うん、
なんか愉快じゃなくて、あんまり、
まあでもしょうがないよ、あのダース・ベイダーが生きてる時代はみんなあんな調子だもん。
愉快じゃないんだよ、
うん、うん、だ帝国が起こる前は割とみんな豊かでキラキラしてたんだよ、
はい、
エピソード1から3は、
うん、
帝国ができたせいでいろいろ乱れて、
うん、
すごいなんかボロチくなるっていう背景があるんだよね。
はあ、はあ、風紀が悪くなったんだ。
そうそうそう、ダース・ベイダー、 のおかげで、
うん、ね、あ、そんなフォースの覚醒ももうすぐですね、うん、
ああね、
ね、
12月来月じゃないですか。
はい、
行かなきゃ。もうチケットは買ったんですよ、うん、
あのなんだっけ、余命いくばくない人、
うん、
なんか署名で見れることになったんだよね。
よかったね。
ね、
ファンボーイズの映画みたいじゃない、
ね、見て死ね、見て死ねっていう、
うん、
うん、よかったね。鮫島さんもちょっとほら、
うん、
死にかければいけるよっていう。
いやでもほら俺エピソード8も9も見たいしまだ死ぬわけにはいかないんだよ。映画のために生き続けてんだから俺。
そうか、あ、
うん、マーブルシネマティックユニバースとかさ、
うん、
見続けたいし、
はいはいはい、
その後には DC コミックスのシリーズが控えてるし、
うん、
もうちょっと頑張って仕事してお金稼いでカートゥーンネットワーク契約したいし、
うん、それが夢っていう、
ね、夢、ね、もうなんかいい女抱きたいとかそういうのないから、
うん、だ思ってても言えないよ、大問題だよ
歌舞伎の連中とは違うんでね、
はい、そうですね、松戸周辺はなんだって話ですよね。すいません、
あ、散歩するにはってこと。
松戸周辺って何かあったっけ。あ、ソープありますよ、
あ、カドエビ、
そう、カドエビグループがデカデカとあるのがこう、ああ、風紀を、ね、悪くするこう一体になってますね。
ああ、カドエビグループね、うん、
驚くよね、こっち引っ越してきて一番真っ先に驚いたのあれだ、うん、
常磐線から見えるギラギラに光った角エビの
文字、角エビグループっていうねこんなとこにソープがあるって感じで驚きましたね、
ボクシング両手、ボクシング両手ソープ
、男の欲望三部作みたいな、角エビあと宝石もやってるんだよね。
あ、宝石だ、
ええ、
うん、ボクシングで貧乏に捕まえて鍛えさせて、
うん、
ボクシングで稼いで、
うん、
ソープに通わせて宝石屋に通わせて貢がせるんだね。
そういうことですよ、ね、欲望ですよ、欲望コンツェルですよ、
ええ、欲望コンツェル最悪やね。
そうですね、そんな松戸にね、ぜひマッチーさんも来てください。
松戸はいいですよ。
うん、いいとこいいとこ。
この前も神社が燃えた。
ああ、そういえば燃えたね。
うん。
あれ松戸だったか。うん。
まばしのところ燃えましたね。
そうだよね。うん。
もう100年以上歴史のある神社が何者かの手によって、
うん、軽く燃えたねだって。
放火されましたね。
そうですね。
誰なんでしょうね、あんな神社に限って放火する人増えましたよね。
恐ろしいですね。
あの共通点は一体何なんだろうね、
うん、分かんない。まだ犯人とか捕まってないでしょ。
捕まってない。でも神社の放火が目立つんだよね、ここ数年ね。
そうなの。
うん、お寺じゃなくて神社なんだよな。同じようなもんなのに、
ね、
不思議。
まあまあそんな感じですかね。もう鮫島さんも着いた。
うん、
あ、じゃあ
質問ないんですか、リスナーさんから。
まだいっぱいあるけど、もうそろそろ1時間半だし。
そうですか、じゃあ、まあ、来週の車中で伝えまし
ょう。あ、そうしますか、わかりました。もう鮫島さんの最初のね、やる気がないっていうか、喋ることがないっていうのから、ね、暴走して、ようやくこうエンジンが温まって、こう喋りたすぎてもう2時間ぐらい喋りちゃうような勢いを止めるっていう、ね、何なんですかねこれね。だったらもうそのテンションをもうちょっと早くこう収録前にこう維持するとかできないんですかね。
君が筋トレをいつでも始められないのと一緒じゃないかな。
うまいこと言うみたいなだからって好き勝手喋っていいってことじゃないです。
いや、君だって好きな勝手にあげたり避けたりしてる
の。俺の勝手じゃねえか
いいじゃん、
俺の趣味の筋トレだよ。これからやんねん。
ください。頑張って。
頑張るよ。今日は、ね、スクワットだね。
なんか、
はい、
筋トレにもなってお金も稼げるとかあったらいいね。
それはいいです。いやもう閉めて閉めて。
あ、はい、
はい。
じゃあ、次回はうまくいけば海の家を見に東京に行きます。
はい。
ということで、終わります。鮫島でした。
フレカーでした。
バイナラピー。
バイナラピーとしての充実感。老税しなきゃ社会はない。社会がなければ人間じゃない。